Radio Cabinet。 直樹のティットビット。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク。中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス。子どものためのより良い英語教育のインターナショナルスクールオブイングリッシュ。食べることで体健やか心元気。手作りドレッシングの採算のお店。 T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で明石局書斎スタジオよりお送りします。7月に入りまして皆様どうお過ごしでしょうか。まだ梅雨の方は明けているところはないのかな。もう今もですね雨がいやらしいようにこう降っておりますけども、まあもうあと半月もすればですね雨が止んで今度はいやらしい暑さを迎えることになります。どのみち僕にとってはですねこの季節は、天敵の季節になってございますけども、まあそんなことはさておいて今月に入りまして、ただいま私がやっていますことはですね朗読をしてくれる、パソコンソフトを今一生懸命探しておりますけどもなかなか見つからないというのが現状でして、今月もですね私の下手な朗読を元に、あらすじの方を話しておりますけど、世の中発達して、インターネット上にフリーソフトと言われるソフトが出回って、まあそれを使える範囲でですね僕も、この音声収録用のソフトと、これはウェブで撮っとるんですがまたこれを MP3 に変換するソフトを、フリーソフトから使用しておりますけども、この特に言う読み上げソフトというのはですねまあなかなかいいのがない、まあ一昔前のが僕の頭の中で定着しているのもあるし、まあそれからどんどんと物事は進化してるんですけども、あのホンダのロボットが喋るようなですねあの機械的なロボット音声ではなくてですね、合成された、生の声に近いような読み上げ音声をですね一生懸命探してはおるんですがなかなか、僕の願いにかなうようなフリーソフトもなく結局お金を出して買わないかんのかと今悩んでおりますけども、まあ、誰かですね代わりに朗読をしてくれる方がいたら非常にありがたい。募集してもいいぐらいだな。作品送るんで朗読してこっち持って送ってくれと言ったいぐらい、まあ、ここら辺はちょっと編集長と言わんといかんのであまり大きいことは言いませんけども、まあそれのためにですね、1日仮に土曜日休みならばもう半日近くパソコンの前でパコパコと、いいのないかなと、いいのがありそうならばダウンロードしてみて試してみて、あこれいかんなと、結局またそれを消してまた違うのを試してで一日が暮れていくわけでありますが、まあ雨の日はねこうやって室内で一日過ごすのもいいかなと思いながらせせこまとやっておりますけど、まあ、いつかですねこのフリーソフトでなくても有料ソフトでも、この読み上げソフトを見つけるようと見つけようと思っております。できるだけですねこの PC 版については、時間制限もございませんので、全編、まあ、全編といっても短編なんでね5分で読めるという売りでやっておりますので5分ぐらいでできるでしょうけども、まあ、もしこれがですね5分で入らなかったらこれは5分で読める短編じゃないと、全否定してしまうことになりますが、まあ、それはまあ置いといて、ぜひともですねこの前編を朗読した上でお話をするようにしていきたいなと思っております。まあ、いつの日か僕の朗読能力が先に上がってしまってもうソフトいらんぞということがあればベストでしょうけども、いかんせん滑舌がよろしくないので、まあ、そんな綺麗な朗読もできないし、次回のですね、まあ、これ先にネタバレしてしまいますけど次回の PDF 版のお話こちらの方も子供が出てきますので、もう僕は子供はできないので、また考えますが まあ、また何かとグレードアップしていきますので、まあ、そこは皆さんゆっくりと優しい目で見守っていただければなと思います。今月は、月刊キャムネット7月8月号、本誌版影こちらの方をやっていきたいと思いますが、まあ、もうちょっとお話をしようかな。先月、大見え切って言っておりましたタバコの件でございますけども、皆様、お褒めの言葉を待っておりますよ。吸っておりませんね。1ヶ月以上かな1ヶ月半ぐらいか一歩も吸っておりません。私禁煙成功と、言っていいかな。これからも吸うこともないということを願って、まあ、まだまだだなという人もいるかもしれませんけども、まあもう周りでねバカすかタバコを吸われてもそんなに苦にならないかなっていうぐらいまで、やってまいりましたので、これを続けてですね、ぜひともニコレットとも、お別れをしてですね、小遣いの方を浮かしてまいりたいなと。その浮いた、お金でこの読み上げソフトを買えればいいね。高いね。やっぱりでも有料のやつは質がいいと思いました。あのサンプル音声聞いたけども、まあ世の中、まあ、これを必要とする人がねいるからなんだろうけども、なんていうの、こっちの朗読ということをメインテインで開発しているというよりかはですね、福祉の目の見えない人がパソコンを使えるようにということをメインでやはり開発しているので、進む速さが早いですね。この技術というものがやっぱり、それは機械の音声で聞くよりも人間の声で聞ける方がそれはええわなと思いながら、この前もテレビでですね、目の見えない人用にカラオケをまずノートパソコンに経由して、ちょうどですね、まあ、分かる人は分かるかな、ワンカートンのタバコぐらいの箱に、つないでリアルタイムで展示を出そうと、左から右に手をスライドさせようかな、スライドさせてるのの間に次のやつがバーッとまた今度違う展示が出てくるんですね。へこんだり出たりするような機構になってます。それをずっと目の見えない人が、手をなぞらえながらですね、歌を歌えると、これすごいなと思いながら見ておりましたけども、まあ、世の中こうやって技術がいい方にいい方に進化、していけばハッピーな世の中になるんじゃないかななんて、お前らしくないことを言ってしまいましたけども、まあそういうことなんで、今月も、お付き合いいただければと思います。 Radio Cabinet 影葬儀屋が周りに愛想を振りまきながら僕の方に近づいてくる。僕が医者になりこの病院に勤務して5年、どうも病院と葬儀屋の関係が好きになれないでいる。葬儀屋が死人にたかる死神に思えた僕は彼と距離を置くようにしていた。それにしても毎度タイミングよく現れますね。葬儀屋は必ず誰かが亡くなった直後に現れる。その日、僕が当直勤務から解放されたのは夕方だった。あ、先生。廊下に置かれた長い椅子に座る葬儀屋が僕を呼び止める。その姿はどこかいつもと違う感じがした。先生、さっき言ったでしょう。なんでタイミングよく現れるかって。彼はそう言うと立ち上がり、僕に一緒に来るように手招きした。そこは病室の前。病室には夕日が差し込み、重篤患者の顔を夕日色に染めている。そして彼は理解できないでいる僕に言う。影ですよ。ほら、彼には影がない。人間、最後が近づくと影がたまに消えるんですよ。それは影が本人に代わってもう一度自分の生きた証がある場所を訪ね歩くから。彼の言葉と影のない重篤患者、僕は信じられずにいた。けれど確かに影はない。そんな中になる呼び出し用のポケベル音に僕は後ろ髪を引かれながら走り出した。救急車が急患を運んでくる。それを出迎えた僕の目の前にはどす黒い顔をして60過ぎの小柄な男性。それは紛れもなく葬儀屋だった。 そう、さっき話したはずの彼、僕は全てを悟る。彼には影がない。はい、ということで、あらすじ短いですが聞いていただきましたけども、今回はですね、お医者さんと、葬儀屋のおっさんのお話短く言いすぎたかなになっておりますが、このお話のですね、何よりも言いたかったところ、別に葬儀屋云々はどうでもよいと言ってしまえばそれでまででございますけども、最後のですね、もう一度自分の証が歩く場所を訪ね歩くというところを何よりも中心に持ってきました。まあ、周りから見てですね、あまりこう関心せんというよりもですね、この仕事は僕はしたくないなという仕事が人にはあると思いますけども、まあ、やってる人からしたらね、それが自分の誇りであったり、また、アイデンティティになっていると、そういうお話を、したいなと思って書きましたというのは後付けで、実際はこれが単にストーリーが思いついたので、後でどっかポイントがいるなと思って探したらここだなと思って書いただけではございますけども、まあ、こんなことを言ってしまうと、怒られてしまいますが、まあ、何よりもですね、昔やった小学校の時とかでですね、国語の問題でこれで作者の、どんな気持ちを表しているか書きなさいみたいなテスト問題がありましたが、それを素直にですね、ここの文をが大事でこれを書いたことでこれを言いたいんだみたいなことを書いて丸をつけている人は誰に話を聞いたんじゃいと、思いながら問題を解いておりましたが、これ書いてみても思いますな、あまりそこまでみんな知らない、あくまで僕がそこら辺が適当なのか他の人はちゃんと考えてるかは知らないが、やはりストーリーを思いついてですね、それを書いた上で出来上がっていくもんで、これをメッセージをここを言いたいからこれをこう組み立ててこう書いてっていう人がどんだけおるんだろうと、どっかの漫画家さんがこれを書いたら何百万入ってくるという気持ちの中で書きましたと言っておりましたけども、まあそういうのが実際なのかなと思いつつ、本人に聞いて丸をつけた方がいいか、それともその問題自体やめた方がいいよと子供のようなことを言いながら、お話を進めてまいりますけども、これ病院と葬儀屋の関係のお話、これほんまにあるんかな、ないことはないんだろう、昔はあったでしょう、よく僕も祖父が入院してたりした時によく葬儀屋がそこら辺おろちょろしてるのは見たし、まあ噂の中であるというので多分あるんでしょうな、少なからずね。やっぱり出ないとね、いざ死んだ言うて次の日に葬儀できるかって言ったらいきなりどこに電話したらいいんやという話もありますし、またタイミングよく葬儀屋が現れるのも確かなので、まあこういうことがあるんだろうという前提でお話を書きましたけども、影がですね、動けない人に代わって自分の生きた証を尋ね歩くので、影は一時消えると、それをその葬儀屋がよく見てるので、次この人が亡くなられるんだなというのが分かるという、ストーリーで書いておりますけども、フラッシュバックっていうかな、最後人が事故かなんかで死ぬ時にこうパーッと自分の生い立ちを走馬灯のように思い起こすなんていう話を聞きますけども、それと似たようなパターンになるのかな。やはりこれでもし何も自分の思い当たる場所がなかったら悲しいわなと思いながら、まあ、ちょっとやっぱり人間なんか頑張っていざ最後になったら思い起こす、人生の場面を一つか二つは作っとかなければいけないなと思いながら書きました。ふと思い起こした時に何もなかったな、じゃあさすがに悲しすぎるなと思いますが、今回のお話もう終わりだよ、もうそんな大して長い今回のお話はそこまで深く僕は考えずに書いたのでお話をすることがないので、ただ読んで皆さん、思いを馳せていただければなと思いますけども、あ、一個だけ言っとくかな、夕日に夕日色に染められる重篤患者論を買うというところのシーン、あ、いいね、皆さんできるだけ頭で思っていただきたい、想像してもらいたいんですけども、病院の夕日、病院の窓からこう映る夕日が人にこう映ってる感覚とか、学校の、放課後とかで夕日がこう窓から入ってきて人を映してる感じの光景っていうのを皆さん見たことあるかと思いますけども、あの感じってなんかいいですね。やっぱり時間がちょっとゆっくり動いてるなっていう感じがします。 もう今は仕事をバリバリにしなきゃいけない時間帯ですから、こういう6時、今、まあ、今ちょっと夏なんで遅いんですが、まあでも6時、7時、8時、6時、7時ぐらいか、今は6時、7時、冬ならば4時、4時ぐらいかな、あの時間帯を外でバーッと眺めてるとやっぱりゆっくり進んどんだなと思いますね。今なんてもし死ぬ間に夕方になって死ぬ間に暗くなってるんで、僕はもうそうそう見ないですけども、ああいう時にですね、ちょっと外に出てポケーとするのもいいんじゃないかなと思い、ちょっとあえて入れてみましたけども、どうでしょうか、どうせ何がどうでしょうかでしょうか、ということで、今回は、影の方やってまいりました。次回はですね、月刊キャメレット、7月8月 PDF 版鳥になった少年、こちらの方やっていきたいと思いますが、こちら非常に長い、いつもの3倍ぐらいの長さ、ごめん入らなかったということで、編集長に願い込んで、頼み込んでですね、無理やり PDF に収めていただきました。ちょっと長いです。短編5分これは読めない、実際、7、8分、9分、10分、11分かかるかな、けども非常にいい作品になっておりますので、皆さんよく読んで、次回のお話の方を聞いていただければなと思います。Radio Cabinet。 1969年、ブロンクス。1、マルコム聖夜が赴任してきた病院では、話すことも動くこともない患者たちが待っていた。絶望的な状況の中、聖夜は患者たちにまだ反射神経だけは残っていることに気がつく。そんな中の一人、レナードはもう30年この病院に入院し、半昏睡状態で生活していた。そんな彼に、聖夜はパーキンソン氏病用の治療薬、エルドーパを飲ませる。もっと大量に、もっと大量にと薬を増やしていったある晩、レナードは深い眠りから目覚めたのであった。それ以降、薬の有効性を病院に認めさせた聖夜は、病院の協力のもと他の患者にも薬を与えていく。そして奇跡が起こる。次々と目を覚ます患者たち、病棟はそんな患者たちの喜びに満ち溢れていく。そして患者たちは失われた時間を埋めようと時間を過ごし始めていた。しかしそれは残酷にも束の間の奇跡だった。再び症状が出始めたレナード、そんな姿を見た他の患者たちは不安に包まれていく。どうにか再発を食い止めようと薬の被験者となるレナードと、どうにか進行を止めようとする聖夜。しかしその時は確実に近づいていた。主演ロビン・ウィリアムス、ロバート・デ・ニーロが送る感動の実話。はい、コーナーの名前も言わずに、あらすじの方を読んでしまいました。申し訳ない、忘れてた。今回は響く映画のコーナー、レナードの朝、こちらの方をやっていきたいと思います。結構もう有名な映画なんで見た方もいっぱいおられると思いますけども、1990年アメリカの映画でございます。二大俳優ロビン・ウィリアムズ、なんかロビン・ウィリアムズ見ると西田敏行っぽいなと思ってしまいますが、まあ、西田敏行がロビン・ウィリアムズっぽいのかもしれんが、まあ、そこら辺はまあわからないですけど、まあそういう感じの似たような俳優ですよね。面白いこともできればシリアスな、演技もできる俳優だなと思います。ロビン・ウィリアムズ、一番最初に知ったのはなんだ、今を生きるか、今を生きるで一番最初に知ったんかな、まあその後に、まあ、もっともっと最初に僕が生まれる前からデビューはしとったんで、順番を無視して見ているので、今を生きるを見た後にジュマンジ見たら、ちょっとへこむ、そういうキャラでございますが、またそれに対しましてロバート・デ・ニーロ、ゴッドファーザーでございます。ゴッドファーザー実は見てません。あまりああいう、マフィア系の映画というのを見ないので、いい映画だとは聞いておりますが見てない。まあ、知ってるシーンが何個かチラチラあって、あとはなんかお笑いのなんだ、テルか誰かが真似をしますが、ほんまにあれぐらいのシーンしか分かりませんが、この映画はですね、本当に本がまあありますわね。仮に本で見るよりは映画で見るべき作品だなと思います。もう何よりもですね、この俳優陣の演技が勝っております。もうバート・デ・ニーロが、名優だと言われるのが分かる映画、松田優作がお酒を飲んでて、 デニーロに勝てないと言ったというお話をこの前ちらっとテレビ見ましたけども、わかる、この人が松田優作を勝てないと言わさせるぐらいの演技をできる人だと。松田優作が持ってない演技技術や、演出の仕方をできる俳優だというのを見せつけられる映画になってるんじゃないかなと思いますけども、まあ、何よりもですね、これすごいのは実話であるということ。パーキンソン病という、まあ、病気はまあ最近メジャーなんでよくわかりますけども、それがずっと強くなったらこんな表情になるんじゃないかという、まあ、見てない方はまあぜひ見てもらったらわかるんですが、もう動かなくなると、固まった状態で生きていると、体がね、それで生活していて病院にみんな集められている患者の病棟があるというところから始まりますが、最後のですね、まあまあ、この映画に限らないんだけども、これは僕だけか他の人もそう、まあ、他の人もそうなんだろうな、最後全部こう映画が終わってですね、スーッと映像が消えて暗くなったところに、文字が出てきて、なんかこうその後の話をですねしたり、こう実話の実際の話であるみたいな字幕が出るとやっぱり鳥肌が立ってしまう、僕だけでしょうか。この映画もですね、そのと消えたらこの聖夜さん、まあ、主人公ね、聖夜さんの、その後とロバート・デニーロ演じるレナードのと、またその病院の患者たちのその後がさーっと出ますけども、こういうのを見るとちょっとドクッと心臓が強く打ちますな。非常にいい映画になっております。ぜひとも、見てない方はですね、これはもう見ておくべき映画ではないかなと思いますので、レンタルビデオさんに行って見つからなかったら店員さんに聞いてください。多分簡単に見つけると思います。見ていただければなと思います。ここでちょっと、まあまあ、これ先の話かこれ次回になるか分かりませんが、この、響く映画のコーナー、いつ、そろそろ限界が来るかなと思っております。ですね、朗読のさっき言っておりました、まあ、ちょっと話戻そうか、この映画の名優の話もそうですけどもですね、作品を潰さない朗読ができるソフト、またはですね、まあ、それができる人、僕分からんけども、まあ、僕は潰すからそれ以上これ以上はしないが見つかったならば、このコーナーを、打ち切りにしてですね、響く映画のコーナーに代わって朗読を全編、流して、その上で解説をすると、で前後のオープニングとエンディングを喋って終わりという番組構成に変えようかなと思っております。だから明日じゃない、次回ポント終わったらごめん、まあ、多分ポントは終わらんけども、何回かやってですね、いい朗読ソフト見つかってですね、あ、これはいいなと思ったらこのコーナーを切ります。そして番組構成を変化させていきますが、まあそろそろ僕も紹介できる映画も少なくなってまいりましたので、ちょっとそこら辺を心に留めてですね、今の間に見といてください、あの紹介した映画ね。でぜひともですね、見た感想や、意見などもですね、お便りに反映させていただければなと思います。まあ結局そう言いながらですね、長々と映画紹介をするかもしれません。朗読ソフト次第、ロバート・デ・ニーロとロビン・ウィリアムズがやってくれるなら1日で終わるけどね、そんなことないので、まあ、お楽しみということで、今回はレナードの朝を紹介いたしました。では1曲聴いていただきましょう。チェーコフスキー、最近ラジオに入ったのかな、私もあんまりラジオちょこちょこで見てちょこちょこ聞いてやってるんで、具体的には見てないんでよくわからんが、出てたかな、なんか最近ちょこちょこ新しい人入ってるよね。ふとのを聞くと自分のやってる番組の、寂しさを思い知らされるので、あまり聞かないようにしとるんですが、やっぱり二人おるところはええな、二人おるところは間を埋める人がおってええな、そう思います。喋り続ける必要も、まあ喋り続ける人は喋り続けてうんうん言う人はうんうん言うんだろうけども、ちょっと最近ですね、一人で喋るのをどうにかこう考えて、ちょっと効果音でも入れたろうかと思って、さすがに効果音を入れると番組が潰れるような危機を迎えそうな気がするので入れませんけども、このチェーコフスキーさんもやってたような気がするよ、確かめてください。ウィッシングソング、
不幸でも幸せでもない、そんな私にあなたは言う、ただただ隣に立ったまま、いつかメリークリスマス、僕らをメリークリスマス、悲しみが襲うかもしれない、だけどメリークリスマス、今はこうしていられる、メリークリスマス。
はい、ということで聞いていただきましたチェコフスキー、ウィッシングソング、今の編集の間にちょっと調べましたらやっぱり出ておられました。チャンネル E、 あれは前だから1日かな、1日オンエアの分にチェコフスキーさん出てました。すいません、中途半端なこと言うと怒られると思ったんでちょっと調べました。ということで今回はこれでおしまいということになりますが、次回月刊キャムネ PDF 版鳥になった少年、こちらの方を、後書きのコーナーでやっていきますので、ぜひとも、読んどいてください。そしてですね、このご意見ご感想は、お便りのところでお待ちしておりますが、またこのいいソフトあれば教えてください。試したいと思います。あまり高いのはダメよ、僕の小遣いを超えない範囲でお願いしたいと思いますが、ぜひとも、情報ある方お便りの方お入れください。お待ちしております。ということで、今月のチットビットこちらで終わりたいと思います。それではまた。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、子供のためのより良い英語教育のインターナショナルスクールオブイングリッシュ、食べることで体健やか心元気に、手作りドレッシングの採算のお店、 T シャツプリントの SD カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、明石局書斎スタジオよりお送りしました。
ラディオキャムネット。You know, baby, you've got too many choices.